それでは市民病院とカタール病院についてお願いをいたします。市民病院改革について今年4月に斉藤先生を顧問として任命されましたが、その後の動向についてお聞かせ願いたいと思います。それから、カタバル病院の将来的あり方と、現況、市の医師会との進捗状況について、今後のあり方についてお願いをしたいと思いますし、今年度末で、市に移譲され、5年を限度として、補助金等もなくなってまいります。病院経営の補填金、この件もありますし、今後の問題の運営面でも、いろいろと問題提起がなされてくると思います。これに伴いまして、現段階での進み方について、動向をお聞かせ願いたいと思います。まず一点、よろしくお願いします。
豊坂議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
8月27日に記者会見をいたしまして、200歳の域の方いらっしゃるということで、発表したところでございます。昨日もございましたように、ある意味有名になったのかなと思っておるところでございます。ただ、高専にお旅立ちになって安らかなご冥福をお願いしたいと思っております。市民病院の将来、市民病院と片目病院についてのことでございます。まず、平成21年10月に今後における壱岐市民病院の経営体制のあり方について、壱岐市立病院改革委員会にご審議をお願いし、答申をいただきました。この時点で独立行政法人化に向けて、理事長候補のご紹介を九州大学病院へ頻繁に出向きお願いしていることは、これまで議員皆様にご報告をしてまいりました。しかしながら、理事長候補のがなかなか現れませんで、顧問として現在田川市立病院事業管理制でいらっしゃる斉藤隆夫先生にご就任をいただいたところでございます。理事長候補者が紹介していただけるまでに至っておらず、現在足踏み状況が続いておりますことはご承知のとおりでございまして、決して独立行政法人化という基本的な方向性が変わったということではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。大学医局の人事は、10月ないし、11月頃に決定されるという情報が今、いただいております。大変厳しい、感触的には大変厳しいございますけれども、現在、その人事に向けて、お願いできるように、九州大学にお願いしているところでございます。次期定例会員でも、皆様方に具体的な報告ができますことを、私といたしましては、願っているところでございます。なんとか、お願いをしたいと思っているところでございます。次に、カタバル病院の将来的あり方と現在の状況ということでございますが、カタバル病院につきましては、現在、ほとんど48床が満床状態でございまして、壱岐市民病院、並びに民間の急性期病院の後方支援病院としての役割を果たしておるところでございます。しかしながら、議員おっしゃるように、補助の期間も過ぎまして、非常に厳しい経営でございまして、現在、医師会のにおきまして、私は、このカタバル病院につきましては、今申し上げましたような機能を果たしております関係から、壱岐の医師会がどのような施設をお望みであるかということが、まず、判断をする上で一番重要であると思っておるところでございます。現在の片原病院は院長がお一人で、後の常勤医師はおりませんで、民間医師斡旋会社から非常勤医師の招聘を受けて運営している状況でございます。そういったことでございまして、現在医師会から10月中には結論を出すというご報告をいただいております。それを受けまして、また皆様方ともご相談いたしたいと思っているところでございます。
また次回の、はい、次回には報告、まあ、12月には来ると思いますから、よろしくお願いいたします。続きまして、光通信網の関係について、ご質問いたします。地域情報通信基盤整備事業の推進事業の管理状況と、それから今後の二次推進対策については、 昨日、横行議員が一般質問でしておりましたので、省くところは省きます。重複は省くだけでありまして、質問はいたします。まず、全公民館の説明は全て終わったのかどうか。これが一点。それから、今後の防災無線の取り替えについては、どのような周知をして、取られるか。現在の説明会、あるいは8月に文書が回りましたが、8月の趣旨というのは、ケーブルテレビの問題とか、あるいは IP 電話とか、そういうことが主で載っております。鏡の中にもそれが主、アンケート調査にもそれが主です。で、問題は、まず家まで防災無線が現在、個人の一応探知機がありますが、これについてですね、家まで、たくさん家のところまで配線をしておかなければならないという問題が一点です。ですから、早急に、この、9月までとか、あるいは、自治公、集約については、取りまとめは一応現在のところ9月ということがありましたが、10月までやるという話も聞いて、説明があっております。ただ、国事防災無線の末端工事をですね、早く承諾書を取って、家まで配線しておくのが先という感じをしています。ですから、これは公民館長、自治公民館長は、その時にですね、こういう時に使わないといけないので、みんなからですね、集約すべて防災無線については全部引っ張っておく。これについては、公民館長が推進役になったということです。こういう、告知のですね、防災無線端末工事、この承諾書、それから、もう一つは、ケーブルテレビの問題、あるいは、IP 電話の問題、こういうところはですね、その次の段階でいいと思います。ですから、今は、まだ全公民館の説明もまだ完全に終わってないという、まだ説明会も一回もやってないところはあると思います。で、そういうところを、もう今度は一緒に横ですから、公民館長を利用して、早く、その、端末工事が家までできる体制づくりをする必要があると思いますが、それについてどうでしょうかとお聞きしたいと思います。パンフレットも一緒に来ておりました。域ビジョン光サービスパンフレットもありましたが、この防災無線の関係は全然あのパンフレットにはありませんね。ですから、まあ、この端末防災告知といいますか、防災無線放送の端末工事ができれば、あるいは、あとは、加入するかせんかの問題で、それを利用されるわけですから。その点について、ご記をしたいと思います。それから、もう一つは、これは教育長ですが、季節、教育長がわからんときは、他の人で結構です。季節のですね、現在、小学校、市内の各小中学校にですね、IP 電話がすでにあります。で、これとの連携はどのようになるかということを、連携できるのかということをお聞きしたいと思います。まあ、それ以上をお願いをお聞きしたいと思いますから、よろしくお願いします。
白川市長。
光通信事業についてございます。その前に、先ほどのことを少し提示をさせていただきます。10月までに結論を出すということをおっしゃったと言いましたけれども、10月までに結論をぜひくださいというお願いをして、それを了承していただいたということに提唱させていただきたいと思います。強くお願いをしたわけでございます。了承いただいたと。それでは、地域情報通信基盤整備事業、いわゆる光のことについて申し上げます。公民館の皆様方に、の説明を始め、現在まで主に公民館単位での説明会を、延べ230回、約5800人の方へ説明を行っておるところでございます。先ほど申されますように、8月13日から、加入申し込み書を送付して、現在2200件ほどをいただいておるわけでございますけれども、おっしゃいますように、防災無線、とにかくその、家庭まで配線するということがまず大前提でございます。防災放送の、 ことについて説明が足りなかったということは、昨日も申し上げたところでございまして、ぜひ、この、今年につきましては、100% 接続ができるように、ご説明して、努力をしたいと思っている次第でございます。それから、教育長にの質問でございましたけど、私の方から答えていかがでしょうか。既設の壱岐市内の小児学校に設置しております IP 電話端末につきましては、テレビ会議が可能なシステムと連携しておりまして、今回のケーブルテレビ施設での提供する IP 電話と別個のものでございまして、利用できません。ご参考でございますけれども、平成19年度に整備いたしました地域インターネットの施設で現在通信費をですね、約1000万円、これは学校のみならず、公のところで、使っているわけでございますけれども、1000万円の効果があっております。今後、すべてのところを、つなぎますと、かなり公共施設関係での建設が図れるのではなかろうかと思っているところでございます。もう一つ、小中学校のインターネットのセキュリティシステムの統合によりまして、現在700万円ほどの削減も実績として上がっております。
豊坂敏文議員。
はい。答弁がよかったらもう終わろうかと思ったんですが、もう一回お願いします。今回のですね、光での、IP 電話は小中学校に設置するのかどうか。まあ、これは、防災も一緒に設置すると思いますから、これについて、どのような、IP 電話がですよ、20人いるのか。これが、接続でいれば、20にはならないわけですが、今回の分について、どう対応されるか、その分、簡単に。
白川市長。山川政策企画課長。
ただいまの質問でございますけれども、将来的には、全部の小中学校、公共施設すべてを IP 電話にしたいというふうに考えておりますけど、財政的な関係もございますので、今しばらく時間をいただきたいというふうに考えております。
豊坂敏美議員。
はいはい。そういう答弁の工程ながらはと思ったんですが、何のためにこの計画をしよるかですね。学校は IP 電話同士だったらただになるとで。だから何のために当初ですね、計画をしとかんと、追加工事の場合、また金がいるよ。しばらくの間というのは、何日ですか？何年ですか？それを明確に。
白川市長。
現在の学校に置いております IP 電話がですね、補助事業でやっておるということで、今回また補助事業でメニューを起こすという、入れるということが重複するということもあるようでございます。しかしながら、このことは先ほど私が申し上げた、経費節減につながるわけでございますから、その辺を含めてですね、できるならば、今事業でやりたいということを申し上げたいと思います。
豊坂敏美議員。
私はなんでこの IP 電話に、何遍も言うかというと、もう一回言います。IP 電話、加入者同士はただでしょ？今の小中学校にあるやつは、学校間の連携の連絡網だけしかないと。ただ、人間の、顔だけ薄りますよ、あれ。だけど、あれは、一般の家庭には、つながりませんよ。学校関係だけしかできんでしょ？ただ、今度の関係は、加入者間は全部できるわけですから、そことの関係、保護者が、学校が保護者にやる、連絡する場合でも、IP 電話を使えば、ただでしょ。そこら付近に全然利用度が違うでしょ、使用度。その点どうですか。
山川政策企画課長。
ただいまの質問にお答えをいたします。先ほど申しましたように、今考えておりますのは、庁舎から、役所の庁舎からすべての公共施設を IP 電話化しようというふうに計画をしております。つまり学校も、幼稚園、保育所すべてを含みます。で、そうなりますと、議員さんのおっしゃるように、市民の皆さんが、市役所、あるいは学校、保育所かけた場合も、無料となりますので、できるだけそういうふうに、早くしたいというふうに考えております。ただ、今回の補助事業の中で、そのメニューとして上がっておりませんので、 今回の補助事業ではちょっと厳しい状況にございます。
白川町、
相番やらなければできないことでございますから、やります。
豊坂都市民議員。
はい、メニューは変更できるわけですから、内容変更をやれば2割以内やったら大幅変更やないとやから、やるのはあるの。企画が1000件やれんとね。企画1000ですか。よろしくお願いします。はい、それではその次いきます。中学校の統廃合についていきます。あと32分しかありません。この件については昨日有子議員あるいは中村良議員から一般質問があっておりましたが、答弁について納得、私が理解できなかったことを合わせまして質問をいたします。まず統廃合に向けた、来春生徒のですね、家庭負担の増はどのようなものか、どのようなものがあるか、これは具体的に、まあ、例を出してお願いをしたいと思います。これは教育長にお願いします。まあ、これ、全部教育長かもしれませんね。それから、2番目には、スクールバスの運行についてですが、昨日からですね、専門部会で、会議やってる、あるいは、協議会でやってる。そういう中で、検討課で、もう、随分、検討したと。特に、統廃合、統合される、生徒のところは、スクールバスを出す。ほじゃ、統合した方の、学校についてはですね、もう、それには、スクールバスは、対象にならない。ただ、教育長、昨日から、あるいはその前からですね、市内で、ゴーノラ、シベ、カスモト、特に身近で言いますと、新庄、カスモトでも、新庄、片山、こういうところはですね、私が言ってるのは、朝の往路はいいです。ただ、袋についてはですね、2学期以降は、3年生がもう、一応、部活動しませんから、もう、袋については2回しなければならない、スクールバスは2回運行しなければならないという考え持っての話ですよ。じゃあ、一応、今度の部活動が終わってからですね、終わってから一緒にみんな終わるわけですが、新庄とか片山等はですね、距離があってもう暗くなるわけですね。で、教師長がいつも言う安心安全に反比例するとですよ。だからこの件についてですね、袋については対応ができないかという感じをしておりますが、それじゃあ、伊佐市の方、統合された方はですね、遅くなるという話がありましてね、この理由があります。遅くなるならですね、先に伊佐市を送ればいいわけですよ。その帰りに新庄片山を送ればいいわけです。そういう段取りをすれば、できると思うんです。できる体制づくりを考えなければできない。それを持っております。で、これについて、どういう考えか、お伝えしたいと思います。それから、昨日の質問の中でですね、運行計画は見直しは当分はしないという話が出ておりました。運行計画の見直しというのは、当該年度が変わればですね、対象者も、生徒も変わるわけです。ですから、毎回ですね、毎年度、人員の調査もあります。確認もあります。毎回せないで検討で。来る人間は、同じところから来ないわけですから。これはですね、人員の相違がありますから、これについては見直しをすべきということをもう指摘しておきます。それから、あとはですね、周知の関係ですが、昨日、統合される加藤中学校、無中、それから、田川中学校については、もう3校は10月に、説明会、他のところはですよ。他の統合されるところについては説明会するが、3校については説明会しないような話がありましたが、これはすべきということで、教育長、私は思いますが、教育長の見解をよろしくお願いをいたします。リーフレットの話、配布だけでですね、 説明会終わろうというのは無理で、リーフレットや説明会の資料としてその時に配るべきで、そういう形の中で説明会の開催をお願いをするということの中で話を進めております。それから、車の関係ですが、車はじゃあ、2社にお願い、車は一応市の方で買って、あと、保険から、維持管理から全部、委託をやるということですが、私は、備品だからですね、備品で、車を買うわけですね。そうした場合には、せめて任意保険は、これも市の持ち分であるわけですから、自賠責でも同じと思いますが、保険関係はですね、語っておく必要があると思います。これまで全部委託をして、上は、市は備品台帳あるだけで、管理は市はなんとかというふうになるわけですが、そういう点について、委託の内容をですね、修理とか保守点検とか、燃料とかいろいろありますが、オペレーターの人件費もあります。人件費があれば社会保険も出てくると思いますが、そういうところを合わせて、まだ今のところ、この委託料のですね、予算上に積算された根拠がないというのは、私はあんまり合点がいきません。これについてはですね、早く、今度の予算委員会では出すということですから、そこまでは待ちますから、その時ははっきり説明をお願いしたいと思います。で、この保険について、車の共済関係、任意保険、あるいは自賠責、これは車検の時に言うわけですが、車検について、どっちがもう委託でやって、保険も全部市の予算、もうこれは委託料の中に含めてやるという考えをしておりますが、備品はこっちが持ちようならですね、保険ぐらいこっちがかけてはならないという感じをしています。そういう見解をしておりますから、よいしょ、そこに今日、もうどっちかはっきり言ってください。それから、原油のですね、現在、今度中学校を統合されたらですね、約70数名の先生方が、一応原因になります。その中で、現在先生方、全部、パソコンを、市の方で、対応してますね。この分の70校のですね、70数個の、パソコンの行方はどこになるか、有効利用はどのようにされるか、この点について、説明をお願いをしたいと思います。あんまり長くなるとあと25分しかありませんから、早くやってください。
須藤教授長。
10番、豊坂議員にお答えをいたします。まず、中学校統廃合の後の各家庭の負担でございますが、現在のところ、これまで中学校でご負担をいただいております制服ジャージ、学生カバン、学靴等の購入費及び PTA 会費等につきましては、これまでの同様の負担にとどまるように考えております。PTA 会費につきましては、最高150円高くなる学校がございます。しかしこれは高くなる学校の PTA 部会での了承済みということでございます。このように内容によってはやむを得ず若干増えるところもありますけれども、保護者の皆様の負担が少しでも少なくなるように配慮することを常に念頭において会を進めてまいります。それと、スクールバスの運営のことでございますが、昨日の答弁で、今後につきましては、4中学校の生徒数や通ってくる生徒の分散状況等の変動を見定めながら、見直しが可能な状況が訪れた時期には、再度検討する必要が出てくることも考えられると思っておると、答弁をさせていただきました。そこでご勘弁をいただきたいと思います。我々も、ずっと同じ家から子供が来るということは、考えておりませんので、お願いをしたいと思います。それと、スクールバスの帰りの2階の運行について、これは、特に中退連が終わった後は、これをしないといけないと思っております。で、議員がおっしゃいますように、勝本地区につきましては、 遠い遺産福祉を策に送れば解決するではないかというご意見を伺いました。交通通学部会につきましては、かなりの回数と人数の委員さんで協議をいたしております。その中でも出てきておったと思っております。この議員さんの案につきましては、新たな意見の一つだと思っておりますので、持ち帰りをさせていただきたいと思っております。それと、スクールバスの保険でございますが、これは購入をして、その業務会社に委託をして、保険、また修理等々すべて、その会社で行うという案で言っております。すみません、いろいろと回答漏れがあると思います。現有教師のパソコンの活用についてでございますが、このパソコンは補助事業によっての導入でございますので、学校のパソコン室で管理をいたしまして、学校教育部員としての活用を考えております。説明会についてはですね、横子議員のご質問に対する回答をいたしております。9月中旬から10月にかけまして、大方の中学校統廃合の決定がつきますので、全校に資料を配布させていただきたいという回答をさせていただきました。その時点では、今後の各中学校に説明会に出向くということを考えておりませんでした。それで、横子議員にもそのご指導をいただきましたし、豊坂議員もそのご指導を今いただいておるところでございます。来年の4月スタートに向けまして、今、渾身の努力をいたしておるところでございまして、その説明の時間をいかに捻出するかということで、今後の課題にさせていただきたいと思っております。
豊坂衆議院。
もう、今度からもう、やるかやらんかだけ言いつけたらよかですから。それでは行きます。今のところのですね、スクールバスの運行は、その見直し、あるいはその、運行計画の見直しは、訪れた時にあるという話があっておりましたが、毎年、生徒数は、教育長、生徒数の動向は、今現在、1年生まで、小学校1年までやれば、どうこうわかりますね。何人おるかわかりますね。あまり人数は変動ないですね。どこも。ただですね、来た、乗るところが違うし、コースが、それで人数が違ってくるわけです。ですから、これは運行計画は毎年考えなできんということを言うとですから、やりますって言ったらそれでよかったです。また何も言いませんから。それから、今のですね、周知の関係は、今、あと3個やるとかやらんとか、そこだけはっきり、もうやりますって言ったらええことで、他の案もいつやれとか言うらんとですから、今日10月にやるって言うとですから、他の3個も一緒にやりますっていうことだけ言えばよかですから、他も言わんでよかです。そこだけ私が念を申し上げます。それから、維持管理についてですね、先進地の私はスクールバスあたりがあるところがあると思いますよ。そういうところはどういう委託契約をしているか。それはですね、調べておく必要があると思いますから、予算委員会までには調べておくようにお願いをしておきます。あと、70校のパソコンは補助対象事業で買っているから、パソコン教室で使うという話がありましたが、私は内容的にですね、中学校が統合されて70数台余るとすれば、 70世代全部パソコン教室に中学校だけで使わなくていいという感じをしています。有効利用するなら小学校にもパソコン教室あります。ですから小学校のパソコン教室にもそういう配分をしたらどうかという本音はそこで、例えば一般の行政職員は全部パソコンありますよね。で、このパソコンの件でちょっとあと17分しかありませんが、ちょうど横に行きますが、現在、この、先生方のパソコン全部ありますよね。で、校長教頭と事務職員はですね、メールができるんですよ。他の教員の、教員中だけに、先生はですね、メールができないんですね。今、行政一般はですね、皆さん方全部パソコン今ありますが、これは全部メールできますよね。また学校の分だけですね、学校の教師の分だけ、校長、教頭、事務、これだけ3台しか1校にメールができんとで、これはですね、一番最初は、あそこまた何か言うと、すぐ答弁考えようですが、一番最初は全部ですね、メールできる体制作りで補助事業を進む状況ですよ。それが、どっかで間違って、メールは3台しかできんことなんです。まあ、ここは答弁いきません。メールは本当は、もうそこ学校が、まだ小学生のところよくしく、いろいろ言っておりましたが、ここで代弁しておきます。さっきの関係、教育長、全部やりてたら、それでここ終わります。
須藤教育長。
スクールバスの運行計画の見直し、これはやらせていただきますし、当然やらなければいけないと思っております。それと、中学校3校での説明会でございますが、ちょっといろいろの協議をして、正式のご報告をさせていただきます。それと、スクールバスの先進地で、これは、ある程度我々も掴んでおりますので、それを基本にさせて行きたい、させていただきます。すみません、以上でございます。
豊坂都市議員、
はい、いろいろと教育せないといけないということは、もう教育長の腹一本で言うとね、教育長がこうやるというたらそれはこうやってですから、説明会だけですから、やる一番ですから。もう一回、
須藤教育長、
説明会やらせてもらいます。
豊坂都市議員。
今日からも応援がありましたから、ちょっと付け加えますが、さっきの学校のですね、先生たちが今持っているパソコンの問題、これを突然言っておりますが、メールが3台しかできないというのは、専門家に答弁させますから、どうぞ課長、なんでそうなったか、はっきり言ってください。
山川政策企画課長。
答弁をさせていただきます。設置したのは、政策企画課の方で設置計画して設置をいたしました。運用の中で、セキュリティ関係がございまして、学校側の方から、そのような申し込みがあったと記憶しております。
豊坂都市議員。
党の中でですね、学校側から要望、あるいは校長会から要望とか、そういう理由があったと思いますが、実際には現場はですね、現場の校長が言ってるわけですから、現場の校長が。なんで3台だけですか、他の教員は全部、教員というのは教師はですね、その3台に借り行かないといけないんですよ。自分たちは全部メールはされるでしょ。全職員されるはずで。だからそこはですね、やはり3台だけとか、そりゃいくら、補助事業、最初から目的が、で全部、そりゃメールも全部されるような体制作りで進んでたはずですよ。途中からそういう、そのところだけ、都合よくこの計画だけ変更しようってですね、他の資源とか中です。もうあと12分ですから行きます。それでは4番目のところ行きます。正職員等のあり方について、加藤理事の整合性について、呼吸をしたいと思います。現在理事は、2、4、5名。それから総務課は理事が全然おらん。それは病院関係、ここも理事がいませんね。で、私はですね、まず一点つきますが、総務部にですね、理事が一人もおらんというのは、 一番取りまとめやすいところに理事がおらんというのはおかしい。これを指摘をしてみよう。なんか対応せないといけんと思います。なんか私、それとですね、もう一点は、理事という職が一番、これが一番好かんで。なんで理事中、こういう命名つけたかわからんですが、今、職分担の中にですね、何々部門というのが入ってますよね、条例の中に。部門制取ってます。何々部長の。で、決裁もですね、本庁に行くと、税務課の後ろには、部長の決裁ってまだ部長のとこがあるとで、理事決裁とか中で、いわゆるあの箱の中、部長がそのままでありますよ。で、私はですね、理事の称号は悪い。だから、国権とかですね、その他の機関と対外交渉するときに、あるいは事務等でいろいろやるときにはですね、やはり部長というはっきりした職を、重責を持っているというのは、理事よりも部長の方が、聞こえよかとで、責任感もあるとで。だから、その分においては、部長に、重責も渡してよかったですが、その、命名についてですね、市長の考え方を聞きたいと思います。それから、人事のあり方についてはですね、今日は、今西議員が、質問をしておりましたから、あまり、ここには、もう私は、時間があと10分しかなかですが、余った時にまたやりますが、人事のあり方についてはですね、まず指摘しておりますが、途中で、年度内途中でですね、人事、特に保育所とか幼稚園とか子供たちの、保育の場、あるいは教育の場についてはですね、全然パッと変えられたら子供たち混迷してしまいます。だから、途中での人事は、しない体制づくりをしないと、そら、産休になったとかいう場合は、これ特別な場合ですが、今回の場合は違う。だから、年度途中で人事をすべきでないということを言っておきますが、後で今日は教育長、その点お願いします。この、理事体制を部体制に考え方、市長、よろしくお願いします。
白川市長、理事制につきましては、私、就任いたしましてから、1年後にしたわけでございます。2年間、その体制を取っておりまして、現在、その2年間の結果を分析しておるところでございます。ご意見として伺いたいと思っています。
須藤教育長。
今回の幼稚園の6人の同時の対策ということは今後は考えられません。ですから、今回皆さん方にいろいろとご心配をおかけいたしましたけれども、どうぞ今後はご心配なく我々頑張ってまいります。
豊坂敏美。
もう今後はしないということだけで結構です。まああんまり考えられませんとか、自分がしないというのはそれでよかったですから。一応、今、市長は、前向きに何か答弁がありましたが、前向きに私も、受け止めておきますので、前向きな、その決定を、来春はどうかなるか、もう早急に12月入り下には、部門制が出るか、期待をしておきますから。よろしくお願いします。あと8問あります。それじゃあ、各施設のですね、使用、私は、手数料ということを書いておりますが、使用料とか手数料はですね、まだ一元化されてない。合併やってから何年になるか、もう20年ばかり合併審査になると、なると思いますが、それでもまだですね、統一されてないというのは、早くこれは改善すべきだというふうに感じております。一回、もうちょっと詳しく言いますが、家畜診療所のですね、診療所の手数料関係、あるいは、今のところ、規則で定めるってなってますよね。他に規則で定めるということが、使用料等についてですよ。あるいは、使用料の手数料ですか。これについては、私は以前指摘したことがあります。条例でするべきです。全然規則でやったときには、議員には全然ないです。議案する審議もないです。これはですね、早く条例でするように。これは以前ですね、家畜診療所は、農協、共済組合、あるいは行政と団体で、そういう診療所協議会がありましたから、 規則で定めていった事例もありますが、合併して私は2年目ぐらいにこれは指摘しておりますが、未だもって改正されてない、その点についてお考えをお聞かせ願いたいと思います。特に使用料については、公民館の使用料とか、体育施設、とか、体育施設で言わせてもらいますと、先日、あれは、県の総合大会の総合会があったと、激励会があったと思いますが、施設内、屋内施設でですね、ソフトボールでバッティングがありあったですね。市長、もう一つ聞いてください。国内、先日の県の総合大会に、激励式がありましたね。あの時に国内施設でソフトボールがあってましたね。バッティングシュートですね。バッティングシュートって良かったとこか場所は踏まえないといけんと。それから、これは教育長に翌日話して言いました。なしあそこ貸し寄るとか、キャッチボールだけは良かった。キャッチボールやったらですね、バットも蓄積やけん、うっとですよ。だから、ああいうところは妥当じゃない。まあ、ああいうところの施設もですね、いろいろありますが、この使用料の統一について、どうぞ、見解を。
白川市長。
使用料の問題でございますけれども、関西が所管する使用料につきましては、駐車場がございます。貸付料につきましては、都市建物がございます。こういったものにつきましては、平成19年度から統一化を図って一元化をしておるところでございます。関西化部局でございますけれども、あと旧庁からですね、引き継いでおりますものは、そのままにしておるというのが実情でございます。現在評価額に対しまして、建物は評価額の100分の7、土地は100分の6を乗じて額ということにいたしておるところでございます。社会教育施設につきましては、教育庁に譲ります。家畜診療所の件でございますけど、実は、壱岐市家畜診療所条例の中にですね、これは使用料等じゃなくて、診療費という、ことになっておるわけです。ですから、しかしながら、今、議員を申されましたことについて、研究されていただきたいと思います。本来、使用料とするのであれば、条例で定めるのが、当然であることは、承知いたしております。
須藤教育長。
社会教育施設につきましては、合併後もその額を引き継いでおります。使用料設定の経緯等から、これを一元化することは、難しい場面もございますけれども、施設内の会議室の使用料等、個別の項目ごとにつきましては、一元化に向けた検討を進めてまいります。
豊坂敏美議員。
一応ですね、港湾ターミナルあたりの関係も、あるいは減価償却等もありますから、全部されないことはわかります。ただ、やれる分がまだやってないということがありますから、これについては、新年度の予算関係についてはですね、一元化をできるように、頑張っていただきたいと思います。それから、診療所は、診療所についてはですね、診療費ということがありましたが、診療費についても、初診療あたりを変えるときには、私たちは全然知らなくて、もう決定されてる。これは規則でされてますから、市長決裁でいいわけですが。これについてはですね、やはり、議決を必要だという感じをしておりますが、その点を、今後、いろいろと調査をしていただいて、体制づくりに頑張っていただきたいと思います。前2分ですから、私は48分で終わります。ありがとうございました。